はい、ムッシュ古田の日本酒を学んでみよう、第4回目をお届けしたいと思います。本日第4回目のテーマはね、冷やおろしって何、原酒って何っていうテーマでお届けしたいと思います。その前にね、皆さん、ちょっと考えてほしいんですけど、お酒って年中売ってますよね。で、果たして年中作ってるのかどうかっていうことなんですね。で、一般的にはね、本当にコマーシャルで出てくるような大手の酒造メーカーさんは、ここもね、その1年作ってないところが結構あってね。で、お酒っていうのはやっぱり寒い時期に作る缶作りというのが、江戸時代からの主流なんです。で、今でこそ電気がありますから、寒い環境を作ったり、その反対暖かい環境を作ったりするっていうのは電気のエアコンの力によって比較的簡単にできるんですが、その昔はね、もう本当夏は暑い、冬は寒いっていうのが当たり前でした。で、その暑さ寒さに合わせてお酒作りを行ってきてますので、それに合わせた作り、作れる時期作れない時期っていうのが当然あったわけなんです。ですから、これお酒発酵食品というか発酵させますから、暑すぎるとね、どんどん発酵が進みすぎます。ですから傷んじゃうんですね。ですから缶作りといって、お酒作り、10月1日が日本酒の日であるっていうのはご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、酒林という杉玉をね掲げまして、10月1日ぐらいからね、お酒作りを作られる、される蔵が多いのはそのせいなんですね。そして大体ね、年を明けて一番寒いのが1月末から2月ぐらいで、この一番寒い時にその蔵で一番こう高いお酒、先週お話ししました大吟醸系を仕込むんですね。一番寒い、調整がしやすい時期に一番手間のかかるお酒を作ろうということでね、時期を選んでお酒を作ってます。で、お酒作りは大体今3月いっぱい、遅くとも4月の第1週、2週ぐらいには絞り切っておしまいという蔵が全国的に見て多いんですね。で、そんな形でお酒っていうのは、秋冬から春先にかけて作っているものなんです。ここ押さえてくださいね。お酒っていうのは基本的に缶作りといいまして、寒い時期に作っているものなんです。でもね、お酒は一年中売ってますよね。ですからね、その季節の特異性を出した商品構成っていうのがもう江戸の昔からね、あります。3月のカレンダーからいきますとね、3月、4月、5月ぐらいはだいたい新酒とか荒走りと呼ばれるものがお酒屋さんの店頭に並びます。それから夏、6月、7月、8月はすっきり系の生酒とかね、発泡性のタイプとか、あとは今夏の原酒とかね、室賀生原酒、生酒、こういうものがだいたい夏ぐらいによく並びます。から秋の今度よく並ぶのは熟成酒系とかね、から今日のテーマである冷やおろしというのが、早いところでしたらもうこの8月末、今週末ぐらいからの出荷で出てくる県もあります。それから今度冬です。12月、1月、2月は新酒、初絞り、それからおかんに適するようなものが、どんどん出てくるような時期になります。ですから皆さんね、第1回第2回でも言ったんですけど、お酒をね、ブランドで覚えられてる方、例えば舞鶴だったら池雲さんという池田酒造さんのブランドがありますから、池雲っていう観点で探せば年中、ある酒屋さんには並んでるんです、池雲さんが。ただやはり今言いました作りたての搾りたての新酒とかね、あとは夏の生酒系とか、そういうものはやっぱり季節によってね、同じ池雲の何々っていうね、お酒を本名で覚えないとダメですよ。池雲さんっていうのは池田酒造さんのいわゆる苗字みたいなもんで、池雲ブランドの何なんだ、例えばその、今日のテーマになる、冷やおろしであるとか、先週お話しした純米大吟醸であるとかで使ってるね、お米の名前がそのお酒のお名前にもなってる、純米大吟醸備前お待ちとかね、いろんなそういう、固有名詞を覚えてやらないと、同じ池雲さんというブランドでもね、もう全く別物になりますよっていう話なんです。で、その中で今日の、冷やおろし、これは一体どういうものか。で、今日8月25日です。もう皆さんね、そろそろ今週末ちょっとお酒の専門店なんか行ってみてください。そしたらだんだんとね、北海道東北のお酒を扱っておられる方だところだったら、 もうその東北産北海道産の、冷やおろし入荷しましたなんていうね、ちょっとかっこよく墨で書かれたようなポップがあって、冷やおろしってカタラベルをつけてもらった一升瓶がね、こうあの美味しそうに並んでる姿を見ていただけると思うんですが、この冷やおろしというのは、じゃあ何、冷やおろしっていうのは冷やで飲まないとダメなお酒って思われますよね、わからない方ね。これ違うんです。当然冷やで飲んでもいいし、お燗をつけて飲んでもいいんですけど、冷やおろしの意味っていうのは、冷酒とかの冷やじゃなくって、これはですね、春先にできたお酒を、暑い夏を涼しいヒヤッとした土蔵で、一夏くぐらせて、約5ヶ月6ヶ月熟成を軽くかけた後に、この9月10月に出荷される、秋の、まあ、いわゆる季節のお酒ですから、冷やおろし別名秋おろしとも言うんですね。でこの季節を象徴する、この冷やおろしなんですが、この秋のイベントって何でしょうって考えた時に、やっぱりお月見があるんですね。でこの冷やおろしをそのまま冷たいまま飲んでも、冷やしていただいて、いただいてもいいんですが、私はやっぱりあのお酒にもよるんですが、このちょっと秋の夜長をね、お月見なんかしながら、そうですね、こうサンマを炙ったのにね、ちょっと本当ぬるめの感がいい、なんか歌ありましたね。そんな形でね、こうサンマの炙りと月見と冷やおろしなんていうのをね、私もどうでしょう、来月ぐらいにはできるかな、9月ぐらいにはやってみたいですね。で地元のね、あのこの舞鶴界隈でも、たくさんのメーカーさん、丹後のメーカーさん、それから京都市内のメーカーさん、全国の蔵さんの冷やおろしをね、結構最近手に入るようになってます。ですから皆さんはね、本当先ほどもラベルの話をしましたけども、深く考えなければ、同じ舞鶴の池雲さんというブランド、ラベルは全部池雲に見えるかもわからないんですけど、色が違ってたりね、でその肩に冷やおろしとかね、大吟醸とかね、純米酒とか、いろいろ、名前固有名詞がついてますんで、この放送を聞いていただいてね、それぞれ日本酒の味は確率的には表現できない、それぞれ、先週勉強しました精米歩合とかね、使うお米とかお水とか酵母とかによって、もう味っていうのは分かれ道だらけだよと。でそれを蔵の杜氏さん、蔵の社長の方針でね、いろんなお酒に仕上げて、我々がいろんなお酒を楽しめてるっていうのがあるんです。だからお酒は難しいんじゃなくって、ちょっと分かってやってください。ちょっと分かってやるとすごく奥が深くて楽しいです。よく日本の方でワイン好きの方いらっしゃいます。ワインも美味しいです。私もよく飲むんですけどね、やっぱり自国で、メインで作ってる日本酒、もう少しね、ちょっと深く、難しいんじゃなくって勉強していただけたら、より楽しみ方も広がるのではと、思っております。ここでね、一旦 CM を聞いていただきたいと思います。本日は、日本酒講座のね、第4回目、冷やおろしって何、原酒って何っていうテーマで、お届けしております。さあ、ここまでは冷やおろし、簡単に言いますと春先にできたお酒を、ひと夏涼しい土蔵の中で軽く熟成をかけてね、まろやかに角を取って、出してくる、秋に出してくる別名秋おろしというんですよ。で冷やおろしの冷やってついてますけど、冷やで飲むばっかりじゃなくって、芳醇なコクのあるタイプが結構多いので、こういうタイプはね、秋のね、こうなんて美味しい季節のサンマなんかと合わせてね、ちょっとぬる燗でいただいていただいても、月見を見ながら美味しいんじゃないかなというお話をしてきました。であともう一つね、最近よく聞かれる言葉に原酒っていうのがありますよね。原酒、これ何でしょうね。前回第3回でも少しだけ触れたんですけども、この原酒というのはですね、お酒を作っていく工程の中で、どうしてもアルコールが上がってくるとアルコール度数を調整して出します。皆さんアルコール度数、日本酒一番多い度数帯っていうのが16度から17度前後が多いんですね。それから今低アルコール酒の一つ、こう軽いブームが来てますから、13度で出してくるお酒も結構多いんです。でアルコールっていうのはどんどんその発酵が進むとアルコール度数が高くなっていきます。で でそのまま出すのが、原酒なんですが、ほとんどのものが原酒と名乗ってませんよね。何もついてません。でそれで13度とか14度っていうのはもう間違いなく、これは出来上がった原酒を割り水をして加水調整っていうアルコール度数の調整をして出してくれてるんですね。だからまあ飲みやすくて比較的スッと入るものが多い。でそれに対して原酒っていうのは非常にねキレがあってコクがあって、アルコール度数が高いと、皆さん都市伝説間違った覚え方をしてるんですが、度数が高いときついって思われてますけども、これはちょっと偏った表現すぎます。度数が高いときついんではなくって、アルコールが高いと辛みも感じるんですが、キレ、これのキレがよく出てきます。そういうことが多いです。ですから度数が高い酒っていうのをもう毛嫌いしないでね、きついからダメやとか、原酒飲んだら次の日酔っ払うねんとかっていうのはなんかちょっと違うかなって思ってますので、ぜひねその原酒のいいところ、キレ、これを楽しむために特別にやっぱり加水調整しないでね、これ原酒で出す、例えば19度とかね、あそうだそうだ、皆さんにねちょっと今日もう一つ勉強していただきたいのが、じゃあ日本酒と呼べるのは度数でいうと何度までかご存知ですか？わかりますか？たまにねネットの通販なんかでこんな表記見かけることがあります。30度の日本酒できました。度数30度の日本酒できました。これは丸か×かで言うと×なんです。この表現はいけません。日本酒と名乗れるのは 21.9 度までの度数に対して、酒税法で定義されております。 21.9 度までが日本酒、それ以上の度数は同じく日本酒を作る製法で作っていても、これは日本酒を作る製法でできたリキュールの扱いに、税法上はなります。ですから先ほど言いましたネット通販なんかで30度の日本酒できました、35度の日本酒できましたっていうのは、これは日本酒を作る製法でできた35度のリキュールありますっていうのが正しい表現方法なんですね。ですからね、よくありますのが、例えば22度を超えて、できてしまったもの、そこまで米が持たないことがね多いんですけども、そこまでメーターが上がったとします。それをやっぱりメーカーさんは少し、加水調整で味を整えてね、18度19度ぐらいでお出しになったりっていうことがあります。で私がですね 21.9 度までで日本酒と呼べる中で、今までソムリエも長いことやってますから、もう何本飲んだかわからないんですけども、その中で一番度数が高かったのがですね、20.9 度とかね、20度とかっていうお酒を呼ばれたことがあります。飲ませていただいたことがあります。一つはね、本醸造系の、原酒、そうですね、北海道のお酒で20度っていうのもありました。それから地元京丹後の玉川さんのお酒でね、白ラベルって呼ばれるのが、毎年、度数の高いお酒を調整されてる銘柄なんですが、大体20度を超えるところでね持ってこられてます。本当にね、その度数が高いとか辛口とかっていう甘い辛い撲滅運動私してますからね、そういう本当にもう平面図の 2D 的な表現というのはやめましょう。味には奥行き、コクとか酸味とか奥行きがありますんでね、それもひっくるめて、甘い辛いは間違いでないんですよ、ないけども、それだけで分けるのはやめましょうということなんですね。だから辛さの中の理由、この場合はアルコール度数が高いことに由来するキリッとした、いわゆる引き立つ辛さがある、うまい酒がね、あったりしますんで、この原酒というのもね、皆さん一度意識して、飲んでみてください。原酒と書いてないものは全て加水調整をしています。そういうことで今日は、冷やおろしとね原酒の表記について、聞いていただきました。なおですね、今日は使いませんでしたが、私が書き下ろしました、マリッジノートというね、教科書代わりに使えて、今何百円でアマゾンさんでダウンロードできますのでね、マリッジノートで検索してみてください。よければこれを片手に、この放送を聞いていただきますと、より分かりやすく聞いていただけるようになると思います。それからね、今8月25日、これから秋、それから、やってきます。お酒作りがそろそろね、もうあと一月半もすればだいたい始まります。でこの時期ね、もう本当に、皆様が普通に生活していらっしゃる景色の中に、頭を垂れた稲穂がねどんどんこう実り多い黄金の実をつけたお米がありますのでね、 ちょっと今年の夏本当に雨が少なくてヒヤヒヤしたんですが、いいお米ができますよう、お祈りして今日のこの第4回目の講座を、終わりたいと思います。またポッドキャストでも聞けますのでね、ぜひそちらの方でも、聞いて、お酒の勉強ぜひしてください。それからちょっとコマーシャルなんですけども、ムッシュ古田、丹後店主日本酒塾っていうのをやってまして、私はソムリエであって、日本酒学講師であります。ですから、私が開催する日本酒ナビゲーター資格取得講座っていう日帰りで地元の方にも京都の方にもね来ていただける講座を開催しております。直近で言いますと8月28日の日曜日から9月19日の祝日、10月2日の日曜日、それから、同じ業界業種の方にももうすべて手の内をお教えしますので、ぜひ日本酒をね、売ってみたいわっていう方もそれらの日に加えて平日も1日だけですけども10月に設定しております。10月17日月曜日にございますので、ぜひ皆さんで日本酒を学んでね、日本酒を楽しんで、お迎えする側も日本酒を学んで、たくさんの方が京都からね日本酒を飲みにね、学びに飲みに、この丹後舞鶴に来ていただけるような街づくりにしたいと思います。ぜひ日本酒ナビゲーターの資格をね、皆様で目指していただいてはいかがかなと思います。詳しくはですね、出船の宿マルヤス、こちらで検索お願いいたします。出船の宿マルヤスです。